聖書を朗読いたします。新約聖書279ページ、ローマの信徒への手紙5章1節2節を朗読いたします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。以上です。今朝からローマの信徒への手紙の第5章に入ります。昨年の5月からこの手紙を読み進めてきました。この手紙は冒頭の1章1節から15節で手紙の挨拶を記し、そして1章16節17節で手紙全体の主題を提示しました。そして1章の18節から手紙の本論に入ったわけですが、本論全体は大きく2つに分けられます。1章18節から11章の終わりまで、それが教理的部分、そして12章以下が実践的部分というふうに言うことができます。教理のことが前半で語られ、後半ではその教理を受けて義とされた神の民はいかに生きるべきかということが語られます。その1章の18節から11章まで書かれている、教理的部分ですけれども、それも大きく3つに分けることができます。第1部が1章18節から4章の終わりまで、そこには信仰によって義とされるという教理が述べられていました。私たちは先週までその部分を丁寧に読み進めてきました。そして5章から教理的部分の第2部に入ります。5章から8章、ここには信仰によって義とされた人々に与えられる数々の祝福について述べられています。第1部は信仰義人の教理そのものを扱いました。第2部はその信仰によって義とされた人たちに約束されている祝福とは何なのか、そのことが丁寧に論じられるのです。そして教理的部分の第3部は9章から11章で、イスラエルの不信仰の問題を取り上げつつ、人間の不信仰と神の真実について論じられることになります。ですので、この手紙は5章から新しい単元に入ることになります。5章1節冒頭に、このように私たちは信仰によって義とされたのだからとありますが、このようにという言葉は、いわば教理的部分の第一部全体を受けているというふうに考えることができます。1章18節から4章の終わりまでに述べられていたのは信仰義人の教理です。人間は自らの行いによって義とされるのではない、行いが功績となってそれによって罪を許され義という報酬が与えられるのではない、人間はただ恵みによって信仰によって義とされるということです。この主張が5章から8章の議論の土台となります。信仰によって恵みによって義とされるということが何を意味しているのかということです。義とされているとは一体何なのか、人間は義とされたことによって神様とどういう関係にあるのか、そのことが5章から8章で展開されることになります。5章1節にはこうあります。このように 私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており。パウロが第一に挙げているのは、義とされた者は神との間に平和を得ているということです。平安ではありません。主観的なことではありません。客観的な状態を意味しています。つまり神様との関係が敵対関係ではなく平和の関係になっているということです。神様と和解しているということです。パウロがこの手紙で一貫して示していることはですね、人間にとって一番大切なのは誠の神様との関係であるということです。このテーマの、この手紙の中心テーマは神と人間との関係です。神様との関係がすべての中心なのです。すべての問題はそこから波及していきます。そこに根を持っています。しかし私たちは神様との関係が一番の問題であるとはなかなか考えないのではないでしょうか。具体的な問題がこそが一番だと考えます。私たちは様々な問題に直面しながら生きています。生活の心配、健康の心配、家族の心配、仕事の心配など具体的な問題にいつも悩まされています。そしてそれが人生の最大の問題になっています。しかし聖書はそれが最大の問題だというふうには言わないのです。人間の根源の問題は神様との関係だと言います。それが正されることなしに、正されること抜きに問題の解決はないのです。神様との関係以上に大切なものはありません。神様との関係が回復されるするところから人生のさまざまな問題も正されていくのです。その人間と神様との関係を考えたとき、一番大きな問題となるのが罪の問題です。人間の罪のゆえに人間と神様との間には不和があり、その関係は敵対関係であると聖書は語ります。罪ある人間は常に神様に逆らって生きています。それは必ずしも意識して神様に逆らっているということではありません。意識していなくても罪人は神様に逆らう生き方をしているのです。エペソの信徒の手紙には罪人の生き方をですね、肉の欲望の赴くままに生活すること、肉や心の欲するままに行動することというふうに表現しています。自らが欲するままに生きること、自分の心の声に従って生きること、それはこの世においてはむしろ当たり前のことでありましょう。あるいはむしろ望ましい生き方だと言われる場合もあるかもしれない。しかしそれが罪人の姿だと聖書は語ります。神なしに生きる、神の御心を無視して生きるところに罪があると聖書は語るのです。神様は創造者であられ、私たちは被造物です。聖書によれば被造物である私たちが神様に従うのはそれは当然なのです。そして神様は義なるお方ですから、罪に対してお怒りになられるというのも当然なのです。罪人は神様の正しい裁きを免れることはできません。このように神様と罪ある人間の間には敵対関係があります。神様の正当な怒りが 罪人に向けられます。しかしその敵対関係が変わるんだとパウロは述べるのです。信仰によって義とされた者は神との間に平和を得ているとパウロは述べるのです。では罪人に対する神様の怒りは一体どこに行ったのでしょうか。その怒りは救い主イエス様があの十字架の上で引き受けてくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると聖書は語ります。つまり十字架の死はまさに呪いの死でした。人間の罪に対する神の怒りがそこに下されました。そして神様の義の基準は満たされました。人間の罪に対する裁きは成し遂げられたのです。このキリストの贖いのゆえに私たちは神との間に平和を得ているのです。先ほども言いましたように、これは決して心理的なことではありません。客観的に関係が変わるということです。敵対関係が和解した関係になるのです。和らぎと平和の関係になるのです。そしてこれは決して将来の約束ではありません。現在のことです。イエス・キリストによって義とされた者、すなわちキリスト者は現在すでに神様との間に平和を得ているのです。もはや敵対関係ではありません。その意味で神様を恐れる必要はありません。すでに和解しているのです。平和の関係になっているのです。イエス・キリストの十字架の贖い、これに土台を持っていますから、それは揺らぐことがありません。私の状態、人間の状態はいつも揺れ動きますが、その人間の状態によってその関係が平和の関係になったり敵対関係になったりと変わることはもはやありません。信仰によって義とされた者は神との間に平和を得ている。その平和を土台として平安のうちに私たちは生きることができるのです。では逆に神様との不和というのは一体何を生み出すのでしょうか。それは満たされない自分自身にとらわれた生き方を生み出します。人間は誰しも誰かに受け止めてもらわなければ生きられない存在です。誰かに承認してもらわなければ生きられない存在です。本当に人間を受け止め平和を与えることができるのは神様だけです。しかしその神様を知らなければ、それを人間にあるいは別のものに求めるしかありません。しかし他の人があるいは他のものがそれを完全に満たすということはできません。満たされなければますます満たされない自分にとらわれていきます。結局自分自身を受け入れて自分自身と和解するということもできません。また自分を受け入れて承認してくれない人々との関係もしばしばつらいものとなってしまいます。根源にあるのは神様との関係なのです。神様と和解しない限り本当の解決はないのです。では神との平和は一体何を生み出すのでしょうか。一言で言うならば自由を生み出すということができます。神様との関係が正されているのです。罪が許され愛されているのです。神の子供として受け入れられているのです。それが揺るがない 確かさで与えられています。ならばもはやこの世の何かで自分を支える必要はありません。この世のものが不要だと言っているのではありません。この世のものもまた神の恵みです。しかし根源的に自分を支えるのは神様と和解しているという事実なのです。神様との平和の関係なのです。これがあればこの世のものは相対化されます。二次的なものとなります。それにとらわれる必要はありません。この世のものからも、また死や呪いからも解放されていきます。そのような自由にキリスト者は生きることができるのです。ガラテヤの信徒への手紙5章の13節でパウロが語りましたように、キリスト者は自由を得るために召し出されたものなのです。一節には、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ておりとありました。この平和をもたらしてくださった唯一のお方が主イエス・キリストである。そのことが明示されています。唯一の仲介者です。イエス・キリスト以外にこの平和を実現できる方はありません。神様との敵対関係を和解させることができるのはただイエス・キリストのみです。すべての祝福はキリストのうちにのみあるのです。一節でパウロは、義とされた者が神との間に平和を得ている、神様と和解しているということを述べました。それでは和解と義人、和解とは義人の結果なのでしょうか。あるいは両者は同じ事柄の言い換えなのでしょうか。両者は確かに不可分のものです。しかし、区別されるものだというふうに言えます。義人というのは、しばしば法定的なものとして説明されます。法廷において、裁判所ですね、法廷において、罪なし、無罪と宣言されること、それが義人です。罪が実際になくなったということではありません。この世に生きる限り、罪の残滓は残りますし、私たちはそれに悩み続けます。しかしすでに神様が義なるものとしてみなしてくださる。その法廷における法的宣言が義人だということができます。では和解はどうでしょうか。人間の法廷の場合、判決を下す裁判官と被告人との間に人格的な関係は生まれません。有罪判決を下したとしても、それは個人的な敵意によるものではありませんし、無罪判決を下しても、それで被告人と友好関係を結ぶということでもありません。けれども、この神の法廷は違うわけです。裁判官である神様と罪人との間には、個人的人格的な関係があります。それゆえ神が義となさるということは、ただ罪なしの判決が下されただけではなく、その人との関係が変わるということを意味します。つまり敵対関係にあったその人を、自らの友として受け入れてくださるのです。義とされた人は個人的に神様と和解します。そして神様の友として受け入れられ、神様との平和に生きるものとされるのです。単に罪なしという 判決を受けるだけではありません。審判者との関係が変わるのです。友として受け入れられ愛されるものとなるのです。それが和解の恵みだということができます。続く2節の前半にはこうあります。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、今の恵みに信仰によって導き入れられとありますけれども、直訳をしますとこうなります。信仰によって今その中に立っている恵みへと導き入れられることを得た。導き入れられることを得たという部分が文の中心になります。新共同訳では、消えてしまっていますけれども、ここには得たという動詞があります。そして得たは、これは完了形です。そしてどこに導き入れられるのかといえば、今その中に立っている恵みです。立っている、これも完了形です。つまり今すでに立っている恵みに導き入れられるを得ているとパウロは完了形を重ねて述べています。今すでにその中に立っているのです。すでにその恵みに導き入れられているのです。今すでに神によって義と認められているのです。そしてそれゆえに今すでに神との平和を得ているのです。この恵みこそが現在の立脚点だとパウロは主張しています。今すでにどうなっているのか、何を得ているのか、それがとても明快なのです。自分が今どこに立っているのか、それを明確に知っているということは本当に大切です。このどこというのは神様との関係におけるどこですね。神様との関係において今自分はどこに立っているのか、これが大切なのです。パウロは決して曖昧なことを言っていません。かつて神様との関係がどうであったか、このことも明快です。それは敵対関係でした。神様の怒りを受ける、見怒りを受ける関係でした。かつては私たちもまさにそこに立っていました。けれども信仰によって義とされたのです。それによって立ち位置が変わりました。信仰者が今どこに立っているかも明快です。恵みの中に立っています。神様との平和の関係の中に私たちは立っているのです。私たちは曖昧な救いを信じているのではありません。救われるかもしれないことに淡い期待を抱いて集まっているのではありません。根拠を示してなぜ救われるのかをパウロは明確に示していきます。罪人であったかつてはどこに立っていたのか、そして今キリストによって義とされたものはどこに立っているのか、そのことをはっきりと示しているのです。そしてパウロは現在その恵みに立っているものの将来を指し示します。2節の後半にはこうあります。神の栄光に預かる希望を誇りにしています。現在すでに恵みへと導き入れられ神との平和を得ている人は将来に何を待ち望むのでしょうか。パウロはここで神の栄光に預かることを待ち望むと言います。ここで言う神の栄光とは一体何でしょうか。 それは終末の救い、救いの完成を意味しています。救いの完成において神の栄光が表されます。そしてその時にキリスト者はどうなるのでしょうか。ヨハネの手紙1:3-2、第一ヨハネの3:2にはこう書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです。御子が現れるとき、つまり週末において再び主イエスが来られ、救いが完成するとき、私たちは御子に似たものとなるというふうにヨハネは語ります。神の栄光の現れそのものである主イエスに似たものとなる、つまり私たちがまさに神の栄光を表すものとされるのです。パウロは第二コリントの3:18ではこう述べました。第二コリントの3:18、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていくのです。私たちの体は朽ちる体です。卑しい体です。罪を犯してきた体です。年とともに衰えていく体です。病や苦しみを味わってきた体です。また今も味わっている体です。しかし主イエスが栄光を持って現れるとき、私たちは変えられるのです。パウロはフィリピの信徒の手紙での中でこう述べました。3:21、キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる、これが私たちに約束されている将来です。私たちは完全に神の栄光を表すものとなるのです。キリストに似た新しい体を与えられて生きるものとされるのです。パウロはその希望を誇りにしていると2節で述べました。将来キリストに似たものとされて神の栄光を表すものとなる、その希望を誇りとするのです。その希望を喜んで生きるのです。どんな希望を持っているのか、また何を誇って生きているのか、それがその人の現在の生き方を規定します。この世のことだけに希望を持っていれば、この世に縛られた生き方になります。また罪人の特徴は自分を誇ることです。自分のことを誇り、それで自分を高めようとします。しかしパウロは神の栄光に預かる希望を誇りにしていますと述べました。この世のことに希望を持つのではありません。またこの世のことを誇るのでもありません。神様が実現してくださる救いを待ち望むのです。そしてそれを誇りにして生きるのです。すなわち神を誇る生き方です。キリストを誇る生き方です。そこにイエス・キリストによって義とされたものの生き方があります。現在神との平和を得ている者は、 将来の希望に誇りを持って生きることができるのです。最後に、今日は礼拝の後会員総会を持ちます。今日の聖書の箇所でも明らかなようにパウロは繰り返して私たちと複数形を使って与えられている恵みを数えています。私たちは信仰によって義とされた。私たちは神との間に平和を得ている。私たちは今の恵みに導き入れられている。そして私たちは神の栄光に預かる希望を誇りにしている。言うまでもなくパウロは教会に呼びかけています。教会に集まっている人たちに私たちに与えられている希望を述べています。教会でキリストを礼拝している私たちはどんな恵みの中に立っているのか、そのことを彼は伝えています。私たちはその共通の恵みを土台として教会を形作っていくのです。その点がこの世の会員総会との根源的な違いです。私たちは共に恵みに預かっているものとしてイエス・キリストを希望とし、誇りとする者同士として神様の前に会議をするのです。会員総会を通して与えられている神様の恵みを覚え、将来の希望を新たにし、主の栄光を仰ぎ見る、そのような時となることを心から願っています。祈ります。神様、私たちがかつては神様との敵対関係にありましたが、しかしただイエス・キリストの恵みにより、十字架の贖いにより、そして信仰によって私たちは今神様との間に平和が与えられている、平和の関係の中に立つものとされているということを改めて教えられまして、ありがとうございます。そのことの深い恵みを私たちはまだよく分かっていない愚かな者たちです。しかしどうぞその恵み深さを私たちが深く味わい知り、そしてその恵みに生きることができますように、将来の希望を誇りとして生きることができますように、一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。